私学塾塾長畑山敦先生を迎えしての敦塾長の教育相談です。塾長今日もどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。さあもう3月が終わって4月新年度に入ったわけで、
はい、
だいぶ局長の周りも塾長の周りもこう落ち着いてこられたのではないですか。
そうですね、長いですよその入試が、1月のだいたい20日ぐらいにね、
はい、
大学入試センターがありますよね、はい、昔の共通一時、
はい、
それでバレンタインデーのあたりに私立の入試があって、で2月25日に県立の前期があって、3月に発表があって、3月16日が後期の試験で、19日が発表で卒業式でみたいな感じで、それで22日からはもう新、なんか春休みでね、春期講習、
はい、
で新年度みたいな、
落
ちたり受かったり受かったり落ちたり泣いたり笑ったり長いですね。
そうですね、はい、じゃあそれではまあ今まだ春休みということなんですけれども、
はい、
この春から中学校2年生3年生になります生徒の方々からご相談が届いております。ご紹介いたしましょう。まずはこの春から中学校3年生になります男子ですね。ラジオネーム働きマンさんから。僕は来年受験でわからないことがたくさんあります。その中でも前期で絶対に合格できる点数を教えてください。あとその点数を取るにはどのくらい勉強すればいいかも教えてください。
はい、
はい、希望高校は8校ということですね。
はい、
はい、そして中学校2年生女子、2年生になりますいちごミルクさん。新しい受験制度になるとどんないいことがあるのですか。
ま
あストレートな質問が来ております。はい、それではまずは今先に中3男子の働きマンさんの方からご紹介しましたけれども、
はい、
中2女子のいちごミルクさんの時にはまた受験制度が変わるわけですか。
あ、今のね中3から。
あ、今の中3から、
はい、変わります。
はい、
で中3今前期後期、
はい、
複数受験科といって2回受けられるということでやってきたんですね、
うん、はい、
ところがそれをまあ改善するということで早くも改善なんですね。
はい、
で、改善されるはずなんです、
はい、
それは今の3年生から新3年生から
今の新3年生から、はい、
ってことはもう2年生は当然ね、その制度でいくでしょうから、う
ん、まさかまた1年でコロッと変わったりないでしょうよね。
はい、でそれで、何が変わるかというと、
はい、
まず簡単に言うと受験の日程が変わります。
日程が変わる、
うん、日程はですね、はい、今今年は2月25日で、
はい、
前期が、
はい、
で発表が3月の6日かな、
はい、
でそれで後期が3月の16、
はい、
で発表が19みたいな感じだったんですね、
はいはい、
それが2月25日が3月の多分4日ぐらいだったと思いますが、3月上旬になるんです。
はい。
で、あの、後期は同じぐらい。
あ、じゃあ。
間が狭くなりますよね。
はい。
はい。で、それはいいのか悪いのかってことですよね。
はい。
で、まずいいのは、
はい、
2月いっぱいまで勉強できますよね。
ああ、そうですね。
2月25日が試験だと、はい、それの前のところでしか入試問題作れないので、まあ、それはいいですよね。
はい、
少し勉強長くなって。で、間が短くなりますから、今度後期のどこに受けるかっていうのに結構悩むっていうかね、大変だったんですよ、今まで。8校落ちて、もう一回8校受けていいのか、北は大丈夫でしょうか、ね、西がいいでしょうか、南がいいでしょうかっていうのも相談先がなかったですよね。で、そういうので、あと今度は、5教科の入試だったのが、小論文でしたよね、作文。まあ、簡単に言うと、100人いて、100人の人が受けると、倍率1倍。いいですよね。全員高校入ります。はい、今 99% 高校入るわけだから。はい、そうすると、10人分を後期に机を取っといたわけじゃないですか。はい。そうすると前期に、後期の10人が前期受けなきゃいいんだけど、受けますよね。
受けますよ。
はい。
そりゃ受けたいですよ。いや
ね、2回受けたい。そうすると、90の机に100来るから、倍率上がりますよね。
はい、
うん、で、後期は小論文、
うん。
前期の問題なのは、91番目の子なんですよ。
あ
ー。5教科で惜しいって子がいるわけじゃないですか。
いますよね。
はい、そしたら後期はもう一回5教科でやってくれると、はい、自分はなんか、今度は後期の1番目で入りそうな気しません？
します。
ところが小論文ですもん。
あれ
有利とは限らないですよね。
ああ、そっか。は
い。そしたらそれが、今度はじゃあどこまで下げれば内申点的に止まりますか、うん、受かりますかっていう相談先がなかったし、うん、そのまま行けばいいよってことになるんで、はい、2回落ちる子たちがいるわけですよね。
あら、前期で惜しいとなった子は2回目で受かればいいけどね、そういかないですよね。
っていうふうなこともいろいろありました、
はい。
はい、改善されます。
はい、
後期は今度3教科です。
は
い。
前期5教科、はい、後期3教科。
はい。そうするともう一回いきますよ。
はい。
100人全員入りますよ、高校にはね。はい、で、90人です。
はい。
前期は。
はい。
91番目の子が、後期は3教科だとどうです、はい、うん、
なんとなく気持ち悪
い。なんとなく5教科で91番目だから、うん、3教科だと俺は1番かなみたいな感じしますよね。
気がしますね。はい。
そうすると、お勉強のテストになっちゃいますよね、これは。
はい、はい。
じゃあ一発でやりゃいいですよね、はい、本当はね。2回に分ける意味がなんだみたいな。で、2回に分ける意味は特色化入試だったわけですよ。
はい。
それぞれの高校で特色を出しましょうという話だったの。
はい。はい。
それで、小論文で、少子高齢化出してみたり、環境問題出してみたりして、5教科のお勉強では点が取れなくても、よくよく考えて面接ができる子たちを取ろう。まあ、一芸みたいなもんですよね、
はい、
こう、
はい。
昔で言うね。そういうふうな特色化だったんです。
うん。
ところが特色はあまり出ないんですね、今の中学生。みんな同じこと書きますから。
うん。
だからそういうふうになってくると、3教科。
うん、
どこに特色感が入るかというと、前期に入るんですよ。
じゃあ、なおさら、なぜに後期、前期後期に分けるのかなっていう感じが。
複数受験科ですから。
ああ、複数受験科ですか。
はい。で、後期に入ると、今度90人の中に特色科の子が、まあ、10人なら10人の席があるんです。高校ごとに違いますけどね、その比率は違うんだけど、90人の中で、80人は、
はい、
5教科で、
はい、
じゃあ81番目の子が、
はい、
特色化になるかもしれない。じゃあ特色化って何ってことなんですよね。だからそこが今度は、まあ、部長だったらとかね、うん、部活の部長とか生徒会長とか、うん、まあ何か入賞したとかしないとか、何を見るのかはだからそれぞれの学校のね、
うん、
発表を見てください、
うん。
なんか良くなってないじゃないかみたいなね、感じがありますよね。
そうか。じゃあ、いちごミルクさんからの、どんな新しい受験制度にどんないいことがあるのですかというこの質問に対して、今答えてあげられることというのは、うん、もう勉強しなさいねと。うん、
まあ、内申点。
はい、
つまり、54321の通信簿は、
はい、
取っておいた方がいいですね。
うん、
だから、もう、中間テスト、期末テスト、バッチリ取ろうという覚悟を決めるっていうことでいいんじゃないですか。
ああ、そうか、
はい。
でもそういうふうに具体策が分かると、
はい、
子どもたちは動きやすいというか目標を決めやすいというか、
そうですね。
そういうところもありますよね。
うん、だからもう一つは学校の勉強を大切にしましょう。
はい。
これがもう覚悟を決めてそれやりましょう。
うん、
で内申点は中1の中間テストの点数からですよ。
はい。
だから中1の中間テストで60点学校になれよう、後で頑張ろうと思ったらもう5はないですよ。それは。だからもう中間テストでも90何点取っていかないとオール5はないわけだから、
はい、
3年間のね、オール5はないわけだから、
うん、
そうするとどうしても通信簿がオール5よりもオール4に近づきますよね。
はい。
で、今のゆとり教育になって通信簿はほとんどの半分以上の子はオール4だと思っていいですよ。
うん。なんかこの間そういえば新聞にそのゆとり教育見直しましょう的な記事が載ってましたけれども、はい、それでもやっぱり土曜日は休みになるのままなんですかね。
う
ん、
まあそれはほら雇用問題というか、週休2日の先生方の問題もあるでしょうからね。だからどちらかというと家庭教育の問題になってきてるような気がしますよ。ご家庭の学習をどうするかと。学校の教育はこうなりますっていうふうなことを今制度で言ってるわけだから。
はい。
あとその休みが多いわけだから。
ね、多いですよね。はい、なんか中学生になって楽しいぞっていう思い、部活動も頑張るぞという思いは、うん、結構そういうのって、その土曜、日曜、 祝祭日、うん、あと夏休みとか冬休みとかそういう学校の授業がお休みの時にこう集中しそうな気がしますよね。
う
ん、
は
い、そうですね。そういう中で子どもたちがいかに自分たちで、うん、まあ勉強は勉強で頑張るぞというような枠を作っていくのかっていうのは、うん、じゃあこれからお父さんやお母さん方にもちょっと見守っていただかなければならない部分っていうのが出てくるわけですよね。
それが、うん、結局そのお父さんお母さん方の時代と違うんだっていう認識が必要だと思います。例えば、うん、学校教育だから、
はい、
家庭教育ん何みたいなね、学校に行ってるんだからいいだろ、
うん、
でも少子化なんで、
うん、
お父さんお母さんの時代のように全部の部活がないですよ学校に。
おー、そうなんですか。
だって子供の数が減ったら、
あ、そっかそっかそっか。
例えば女の子が、
はい、
今は例えば30人しか新入生が入ってこなかったら、バスケ、バレー、ソフトボール、団体競技できないじゃないですか。
ですね。
はい。だから、何々中学校に行ったら、女子バレーはあるけども、何々中学校に行ったら、女子バスケットはあるけどもって、どっちにもあるとは限らないですよね、これからは。そうすると、それをじゃあ、クラブ、なんていうかな、クラブっていうんですか、よく J リーグでも何でもそのクラブってありますよね。
はい、
その、
はい、
そういうふうなお金を出して、まあスイミングクラブみたいなもんか。そういうふうなものに、じゃあ行ってバスケットやらせんのとか、ご家庭の問題になってきますよね、だんだんと。まあ、いろんなところにこう塾がありますよね、これはね。勉強、運動。
あれですね、お父さんやお母さんも、やっと中学校に上がった万歳っていう、もうあるんでしょうけれども、今のその子どもたちがどういう環境の中で、授業を受けているのか、学校生活を送っているのか、生活をしているのかっていうところは、じゃあ常にこうアンテナ張ってないと。
そうですね。その情報は少ないですよね。
うん、
もう昨日も一昨日もずっと塾ではうちの塾はね、説明会をやってるんですけれども、はい、初めて聞くっていう顔ばっかりですね、お父さんお母さんは。はてなはてなみたいな。だから特にその入試問題で、
はい、
入試問題の平均点が親御さんは300点だと思っていたらですよ、それは250点とか280点で、300ってことは1教科60点でしょ、6号300だ、
はい、
ところが英語とか数学は40点とかですよ。そうすると学校の成績で90点とか99点とかってもし取ってるのに一等賞じゃなかったら、
うん、
もう学校の勉強と入試の勉強はまた違うのかなって思った方が、うん、私はいいのかなと。それはまあ見えない学力と言いますけどもね、
うん、でも確かに答案用紙ね、90点とか持ってきたらもうおやったぞ的な感じはありますよね。
ありますよね。そうするとちょっとずつ先送りされるんですよ、その、うん、危機感っていうんですかね。
なるほどね、難しいな。
でそれで志望校決める頃には内申点が足りない、
あ、
前期だ後期だどうしたらいいですかってなって、一年生からやればよかったね、みたいな話になるわけですね。
うん、もうね、時間は戻りませんからね。うん、はい、もう頑張って、もう一年生、今、新入生の、まあ、中学校にね、入学される方たちは、そういったことも踏まえて、
はい、
頑張っていただきたいなと思います。
中学校一年から学校の勉強を大切にします。
はい。ということでした。あつし塾長の教育相談、私学塾塾長、畑山あつし先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。